皆さんにとってですね、できたらもうそばにいてほしい、あの人のそばにいてたいというですね、そういう方が、いらっしゃるでしょうか。うちの猫のシロはですね、私にいてほしいと思っているようで、夜寝るときと、特に明け方の4時頃ですね、すり寄って、まいります。冬はもう大歓迎ですね。もう夏はもう本当にもう申し訳ないですけども、向こうにやらざるを得ないんですが、今日のメッセージのタイトルはですね、イエスのそばで生きる。で、私は、両親ともクリスチャンでしたし、それぞれの両親もクリスチャンというような、親戚にクリスチャンがたくさんいるような、そういう家庭に生まれましたので、それこそ、気がついたらもうイエス様のそばにいるというような感覚が、実際どうかわかりませんけども、そういう感覚はありましたね。ところが、全然そうじゃない方々もたくさんおられるわけで、今朝はですね、最初に、私が敬愛いたします一人の牧師、まさに正反対の家庭で生まれた方のことをちょっと紹介したいと思うんですけども、松岡弘和さんっていう牧師なんですね。イエスか釈迦か、牧師さんになったお坊さんの話というですね、本を書いていらっしゃいます。ご存知の方もおられるでしょうか。僧侶の家のご次男として生まれた。で、講演をお聞きしました。また、ちょっと車の中でですね、個人的にいろんなお話もお伺いして、本当にこの、興味深い内容がいっぱいあったんですけれども、まずはですね、その松岡牧師の本から引用させていただきますが、真理を求めて僧侶にと。高校生くらいになって、自分はなぜ生まれてきたのか、なぜ生きていかねばならないのか、と真剣に考えるようになった。周りを見ると、そういうことに悩んでいる友達などいないようで、みんなそれなりに毎日を楽しんでいるようだった。しかし、自分が生きる意味もわからず、なぜ平気で生きていけるのか私には理解できなかった。どこに行くにしても必ず目的がある。何気ない散歩にしても、運動や気分転換という意味があるだろう。しかし、最も肝心な人生ということになると、人は意味も分からず生きているのだ。私は、この真理を得ない限り、まともな人生はないと思った。それでですね、この方は様々な哲学書を読みふけるんですよね。で、散々迷った末、それならば一番身近にある仏教の中で真理を求めようと、僧侶の道に入ることにした。すでに二つ上の兄が寺を継ぐため仏教の大学に入り、僧侶の道を歩み始めていたので、私は僧侶になる必要はなかった。私は将来のことを考えてのことではなく、ただ人生の意味を知りたくて僧侶の道を選んだのだった。私は真理を求める気持ちに燃えていたので、ありとあらゆる仏教書を買い漁っては読み続けた。私は確かに仏教についての知識は増していった。しかし、それで真理が見えてくるどころか、かえって仏教の持っている矛盾ばかりに目が行くようになり、さらに迷っていった。仏教はもちろん釈迦から始まっている。しかし、その仏教もインド、中国、朝鮮半島を経て日本に至る間、様々に変化している。特に革新的な大乗仏教が起こってからは、その経典まで思いのままに創作されたり、ヒンズー教からの影響を受け、大きく形を変えたりしている。このように日本に伝わった仏教はあまりにも雑多な要素が入り込んでおり、統一性がなくなってしまっている。一体この中に私が求めている真理があるのだろうか、学べば学ぶほど疑問が湧いてきたのだった。それでですね、この韓国に仏教を学ぶために留学なさるんですね。で、韓国のその仏教系の大学で学ばれる。で、その時にですね、ふとしたきっかけで、全然その求める気持ちはなかったんですけれども、友達に誘われて行った、クリスマス会が一つのきっかけになって、不思議なようにですね、キリスト教信仰を持たれるように、なったんですね。で、そこのところも非常に興味深いんですが、時間の関係で、これまたいつか別の機会にですね、お話したいと思うんですが、この松岡牧師が、抱いておられるスタンスと言いましょうかね。 なんか広いんですよね、お考えが。で、それがとっても魅力的ですので、そこのところを少し紹介続けてさせていただきたいと思うんですが、仏教からキリスト教なんて180度の展開ですね、とよく人に言われた。確かに随分と逆方向に行ったように見えるかもしれないが、私としては真理を求める気持ちは同じであって、そんなに違う方に行ってしまったという感じはなかった。もともと仏教も、また聖書も、人生の問題を解決するための道を示すという面では同じである。私は聖書の教えを知れば知るほど、釈迦の姿勢や教えは聖書に反するものではないということが分かった。現在ではその思いがさらに強くなってきている。また、釈迦に限らず、仏教を形成していった高僧とか祖師と言われる人物についても、さらに目が開かれていった。以前は人物よりも、その教えや教義に関心があったが、今はその人物がどのように考え、どのように行動を起こしていったのかに興味がいく。そして、その生き方に感動さえ覚える。彼らは人生の問題を真剣に捉え、人々を苦しみから救おうと命を懸けて道を求め、布教している。実際多くの場合、その命を縮めるような結果となった。真理を求める、つまり求道の精神という観点からすれば、現世利益しか解かない宗教は別として、どんな宗教にも誠の精神があると言える。ある人が私に相談してきた。自分は仏教系の大学の授業を聴講するくらい仏教を勉強しています。しかし、クリスチャンの友人に誘われて、教会にも通っています。こんないい加減な態度ではいけませんね、とその人は言った。私はこう答えた。そんなことはありません。両方真剣に求めてください。そうすれば、自分自身最終的にどちらに住んだらいいかわかるはずです。その人は後になってこのような答えを聞いて驚いたと言っていた。牧師なのだから、そうですよ、教会だけにしてください、とでも言うだろうと思っていたという。結局その人はイエス・キリストを信じた。今では熱心なクリスチャンとなっている。言うんですね。先ほど、このお祈りの時にもですね、最初に引用させていただきましたが、とても有名な御言葉。イエスが招いておられるすべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、すべての人々をそばに置きたいと願っていてくださるイエス。そのようなことを思い巡らしながらですね、今日の聖書の箇所からですね、イエスのそばで生きるというテーマで3つのポイントで見ていきたいと願っています。では移していきましょう。イエスのそばで生きる人たちとは、第一に、イエスに愛され弱さを認めて生きる人たちということであります。では、マルコのですね、3章の7節からちょっと見てみましょう。それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。すると、ガリラヤから出てきた非常に大勢の人々がついてきた。また、ユダヤから、エルサレムから、イドマヤから、ヨルダンの川向こうや、スロ、シドンのあたりからも、非常に大勢の人々がイエスが行っておられることを聞いて身元にやってきた。イエスは群衆が押し寄せてこないように、ご自分のために小舟を用意しておくよう弟子たちに言われた。イエスが多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押し寄せてきたのである。なんか読み方によりますと、押し寄せてきたので、もう迷惑だから、ちょっとあっち行って、とね。もう私が白をするようにですね、いや、そうじゃないんですよ。もう お互いの、この、押し合い、へし合いでですね、怪我人が出たり、弟子たちが大変なことにならないように、小舟を用意して、そして一人一人丁寧に癒していかれた。そうです。イエスのもとに来て癒されなかった人は一人もいなかったわけですね。弱い人たちがその弱さのまんまに、中には、この公の場で自分自身を晒したくないっていう人たちもいた。でもみんなイエスのそばには来たわけであります。キリスト教会に対する社会一般のこんな批評があるのをご存知でしょうか。 キリスト教会というのは弱い者たちの集まりだ。キリスト教会では、そしてクリスチャンたちは、この弱い者の集まりだという批評を喜んで、そうですと受け止めることができるようにされているお互いだということを思います。恥じることはない。恥じるとするならば、教会に弱い人たちが来にくくなったとするならば、弱い人たちがいなくなったとするならば、それこそ恥じなければならない。それがキリスト教会ですね。イエスは私たちを招かれる。弱い人を招かれるというよりも、自らの弱さに気づいた人たちが、イエスのそばにいたいと願うようになる。けれども、使徒たちは、そういった人たちにこう、仕えていく立場でもあるということで、やっぱり強い人たち、この人たちだったら問えれる、そういう人たちがなるべきなんでしょうか。この的に考えるならばそうかもしれませんね。で、その人たちの姿を見てみましょう。じゃあその次ですね、13節から見ていきますけれども、さて、イエスが山に登り、ご自分が望む者たちを呼び寄せられると、彼らは身元に来た。イエスは12人を任命し、彼らを使徒と呼ばれた。で、このイエスがご自分が望む者たちを呼び寄せられたんですね。そして、イエスは12人を使徒としたんです。弟子にしてください。どうか私を、私たちをあなたの弟子にということで、しょうがねえなとね。まあ、あんたたちちょっといまいちだけど、まあ、やってみるかということではなかったんですね。イエスが望んで、使徒に任命した。で、この人たちというのはですね、非常に普通の人たちだった。ある牧師がですね、あまりにも普通であるということが特徴である。それが、この十二使徒だったというふうに書いてますけども、本当にそうなんですよ。ごくごく何かこう特別にですね、身を引く能力がある人がいるとか、お金持ちがいたとか、人格的にこの人だったらというふうに、人望が厚いそういう人がいたとか、あるいはその、政治とか経済の世界にですね、この流し入れたような人がいるとか、そういうことは全然なかったんですよね。平凡な人たちだった。で、私たちは考えてみますとどうでしょうか。小さい頃から、先生に、あるいは親に、あるいは友達や周囲の人々に、あるいは社会に、評価されながら、ね、グーッと言われたり、ダメーと言われたりですね。そういう声にずっとこう、そういう声を浴びせかけられながら、人からの評価にいわばこう振り回されるようにして生きてきた面が、あるというか、もうそれは拭いきれないと思いますよね。ですからどうしても、このイエスのそばにっていうことを考えても、そのイエスの目から見て能力がある、役に立つ、あるいは何かを差し出してイエスに、ああ、役に立つやつだと思ってもらえる、そういう人こそ、イエスのそばに入れるんだと思いやすい。うっかりするとクリスチャン同士でもですね、そんな感覚になりやすい。比べてみたり、そして、自分は昔のように奉仕ができないからとか、あの人のように奉仕ができないからとか、逆にあの人は何をって、そういう感覚がですね、そういう世界にずっと私たちは生きてますから、ついつい入ってきやすいかもしれません。で、もしそういうことで評価されるべきならば、この十二使徒は選ばれなかった。のですね、この世的な価値が資格として要求されるのではない、いわばが代表者であるこの12人がそうだったんですから、もうこれは確かなことなんですよ。つまり何も持っていなくても、何か差し出すものがなくても、自分自身の中にこれというものがなくても、そのままでイエスのそばで使徒として弟子として生きることができる。そういう意味で、すべての神の家族たちは、イエスの前に、またお互いの前に、遠慮なくその弱さを出すことができる、そういうものにされている。これ原則ですよね。あるべき姿であります。3年以上イエスと共にいた彼らは、十字架にイエスがかかられる直前まで、争っていましたね。以前もお話しましたように、誰が一番偉いかという争いをしていたような彼らでした。で、なかなかチームワークが良くならなかった。で、それもそのはずなんて、一番最初から、そのメンバーの中に、熱心党のシモンっていう人や、 この主税人のマタイという人がいた。主税人というのは、ローマ帝国の、この、手先ですよ。ローマ帝国に税金を納めるために働く、そういう人ですから、この、ローマの属国とされていたユダヤ人たちから嫌われていたし、そして、熱心党というのは、その正反対、反ローマですよね。この自分たちを支配しているローマを、一日も早く倒したい。そういう意味で、この、ユダヤ寄りの人たち。だから、両極端の立場の人たちも、その中に、あえてイエス様が置いてらっしゃった。それでいいんだと。考えが反対の人たちがいていいんだと。最初からそのようにイエスは、弟子たちを集めて人としたのであります。教会の中に、ああ、私と考えが反対の人がいるな。どうしてあんな反対のことを考えるんだろう。それが当たり前のことなんだということをですね、受け止めていきたいと。そういう中からイエスによって変えられ続けていくのが私たちなんだということを見ることができると思います。さあ、今ですね、イエスのそばで生きる人たちとはということで第一に、イエスに愛され弱さを認めて生きる人たちだということを見ました。第二番目、それはイエスに似るものへと変えられ続ける人たちだという、このことで、ございます。で、そもそもですね、なぜ12人なのか。先ほどちらっと代表と申しましたけども、その次の御言葉を見ていただきましょう。さて、イエスが山に登り、ご自分が望む者たちを呼び寄せられると、彼らは身元に来た、イエスは12人を任命し、12というと、旧約聖書をですね、読んでられる方は、あっとピンと来られるかもしれません。12部族、イスラエルの12部族ってありますよね。で、山でイエスは12使徒をこの呼び寄せられます。で、山といえば、シナイ山でですね、モーセが神様が呼び寄せられて、そして、この実戒を与えられた。それは、イスラエル12部族と神様との愛の契約を結ぶためだった。つまり、その12部族というのは、イスラエルの全体を代表して、イスラエルのみんなに、この神様が愛の契約を結ぶために召された人たちだった。で、それを焼き直しているわけです。神様にしかできない圧倒的な形で、このエジプトの奴隷状態から12部族は救出された。そのようにイエスが罪の奴隷状態である人々からこの救出されるためにこの地上に来られた。そのことをこの体得し、そして人々に伝えていくために12使徒が代表選手として選ばれた。その背後には、つまり、いつも12使徒はイエスと共に行動していきましたけれども、でも、それ以外にも弟子たちはいっぱい、いわばこう在宅という形でですね、イエスのことを明かししていたわけで、そして、やがてそれが世界中に広がっていって、この、今も、この全世界に、いわばイエスの弟子たちがいるわけであって、その代表がこの12使徒だったということですね。イエスを天に昇られる前に、すべての国民を弟子としなさいとおっしゃいました。イエスを信じる人たちはみんなイエスの弟子であって、したがってこの使徒たちと同じようにイエスからの恵みを受けているんだということが言えるわけです。さて、そういう意味で私たちの代表と言えるこの12人は変えられ続けていくというんですが、もともとは彼らはどうだったのか。次見てください。16節の途中からですね、シモンにはペテロという名をつけ、ペテロというのはニックネームで岩とか石という意味がありますね。そしてゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ。この二人にはボアネルゲ。ボアネルゲって意味全然わかんないんですけども、そこに書かれているように、すなわち雷の子という名を付けられた。皆さんの中でですね、雷さんっていうあだ名を付けられている方がおられたら、申し訳ありません。私が言ってるわけじゃないんですけど、雷の子というのはつまりすぐ切れるわけですよね。しかもその切り方が激しい。なんかやったら、なにゃーってね、ぐーっていうね、こういう感じの方が、この教会にはおられないと思うんですけども、そういうそのあだ名を兄弟揃ってつけられている。ね。まあ、親御さんたちもそういうタイプだったのかどうかわかりませんが、まあ、その短気さがですね、バッと出たっていうような記事も、まあ、今はもう引用しませんけども、実際出てますよ、ね。そういう彼らだった。そして、19節。イスカリオテのユダを任命された。このユダがイエスを裏切ったのである。あ、この次ですね。出していただけますか。この裏切り者まで。神様の栄光が本当の意味で表されていくのに避けて通ることができない出来事。いや、むしろ、 ここを通らなければ本当の意味で神様がこの世を愛しておられるということが何なのかということは表されないというような、そういう意味で彼はあえて選ばれたんですよ。そして愛されて他の人たちと同じように育てられた。そしてご自分の命を捨てても彼らの弱さと罪深さを背負い、彼らを許しなおも恵みの中に生き続けるように、そして許された彼らから神の憐れみが溢れ流れるようにされた。そういう意味で神様がどんなに恵み深いかということを表すという、そこにこの十二使徒が選ばれた目的が集約されるような形で、この十二人はイエス様によって望まれて選ばれたそうですね。ニックネームをつけられた三人とはというと、ペテロは最初の説教者、そして、復活して天に昇られて、まもなくして聖霊が下った、その後のペテロはですね、それまでとは打って変わって、まさに岩のような、揺るがない、そういう信仰の人物になったわけですよね。初代教会において、非常に重要な働きをしたペテロ。最初のペテロとはまた違ったものと変えられたじゃないですか。そして、雷の子と言われた二人のうちの一人のヤコブは、最初の殉教者となった。そしてヨハネは最後の聖典の執筆者となった。しかも、愛の人として慕われ、愛され、愛していったわけですね。変えられ続けていった。身近にいればイエスの言葉を聞き、イエスの行動を知り、そしてイエスがどういう時にどういうところからどういう判断をなせるのかということを分かってきますよね。それがずーっと彼の中で生かされて命となって溢れ流れていったのであります。次の御言葉をいただきましょう。14節の途中からですが、また彼らを使わして宣教をさせ、彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。イエスが持っておられる権威を彼らも持たされた。つまり、イエスが思っておられるその思いを自分のものとして、イエスのハート、イエスの情熱、イエスの愛を自らのものとして生きていくようにされたのですね。時間をかけて。使徒というのは、使者、お使いっていう意味です。イエスのお使い。そして、イエスの心を伝える。イエスの心のままに生きるお使い。で、それがその代表なんですから、この、その他の弟子たちも、そして世界中にいるクリスチャンたちも、みんなそうだと、いうことなんですね。さあ、イエスのそばに生きる人たちとはということで、次出していただきましょう。第一番目に、イエスに愛され、弱さを認めて生きる人たちだということ。第二番目に、イエスに似るものへと変えられ続ける人たちだということを見ましたが、その次ですね。第3番目に、ずっとイエスのそばで生きる人たちなんだということを、3つ目のポイントとして、見たいと思っています。で、イエスはやがて十字架で殺されます。しかし3日目によみがえり、やはり彼らのそばに現れて交わってくださった。もうイエスが十字架につけられて死んだのを見て、惨めな無残な、死に方でもって殺されてしまったあの先生が、イエスが、なんということだ。そこでもイエスのそばにいることはもう叶わなくなったと誰しもが思った。この十二使徒も含めて。けれども三日目に死を打ち破って蘇らされたイエスが、確かに彼らの前に現された。ご自身を、同じイエスです。でも、もう死に支配されることのない新しい形での生けるイエス。復活されたイエスがそこにいるという大きな体験を彼らはした。しかも、ね、その次の御言葉を見ていただきたいんですけども、有名な御言葉ですね。マタイの28章、マタイの福音書の最後ですけれども、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても、地においてもすべての権威が与えられています。ですから、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。いやいや、 その後、みんなが見ている前でイエスは天に昇られちゃったんですよ。ね、でどうして、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとおっしゃったのか。ね、で今思っていくでしょ、まだ今、世は終わってませんから。だから、人たちもみんな死んでいった。でも、その人たちはイエスと結びつくことによって永遠の命が与えられて、今もイエスと一緒にいるわけですよ。そしてイエスはずっと生きておられて、今私たちの目には見えませんけれども、イエス・キリストの霊、聖霊として私たちのそばにずっとおられる。これまでの一週間、私たちがそれぞれの持ち場立場で、暑いな、しんどいな、痛いな、苦しいな、どうなっていくんだろうかな、と揺さぶられているそのただ中にまさにイエスはいてくださって、そして私たちの祈りにもならないうめきをよくご存知で、それに応え続けてきてくださった。そして、そのイエスの愛に応えて、心を開くその時に、イエスからしかいただけない平安を、希望を、愛を私たちは体験させられてきたのではないでしょうか。そして、そのことに対する感謝を持ちつつ、今、礼拝を捧げているのではないでしょうか。先ほど、驚くばかりの恵みなりきって賛美の歌を歌いました。まさに驚くばかりの恵みを私たちはいただき続けている。その2000年前に終わったイエスの人生の中で残された様々な出来事や教えを復習して、そしてこの身につけてというそういう世界ではない。今もそのイエスの言葉がリアルに私たちに浴びせかけられて、その言葉によって命を得て、愛を得て、傷を癒されて、そして私たちは立ち上がって、イエスと一緒にイエスのそばで歩まさせられていく。イエスは、この地上の生涯の終わりの瞬間、どんなにあなたともっと一緒にいたい、行かないでほしい、今死んでもらったら困るんだと。それでも、この、それの人たちを残して死ななければならない、その時にも、その瞬間もその後もずっと永遠に、イエスは私たちをそばに置いていてくださる。その中に私たちは置かれているのであります。この個人的なメールですので、どなたからのものかがわからないようにですね、名前を伏せて紹介させていただきますが、重い病や怪我との戦いの中にあられる方々からですね、私はよくこう励ましていただきます。お祈りしてますよ。少しでも主の励ましが届きますようにって、こちらからメールを送るんだけども、でもいただいたメールから私が励まされる。そんなことばっかりですよ。ある方から、おはようございます。いつも私のために、和田治真紀子牧師夫妻と、教会の皆様、お祈りありがとうございます。主は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある強き助け。それへ我らは恐れない。詩編46の1。私も主によって力と酒どころと助けがあることを感謝します。その方の置かれている状況を考えたら、感謝なんか出てこないよなって、思わず私がこう、言いたくなるような。でもそういう中で、また別の日にはですね、同じように挨拶があったと、我が魂よ、主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ、私はいつでも主の皆を褒めたたえていきます。一番最近にはですね、癒すのに時がある伝道の書、3の3。伝道者の書ですね。私も主が私の病を癒す時を委ねていきます。皆さん、病と戦っている皆さんに、こういう風になってくださいって言ってんじゃないんですよ。もう、苦しいです。祈ってください。不安です。ね。で、その心をそのまま注ぎ出して祈っていく中で、主から与えられた恵みとして、こういうメールをくださる方がおられる、あるいは、ある方はですね、不自由な暮らしの中、今までできなかったほど聖書を読む時間が増えていて、恵まれています。 昨日イエス様がザラート患者を癒される際に、私の心だ清くなれと言われた箇所を読み返しました。憐れみ深いイエス様は今も私をその癒しの御手で包み込んでくださっていると思うと、喜びでいっぱいになりました、ね、なんで喜んでるんだろうかという状況ですよ。でも主はこの方に喜びいっぱいにご自身の命を注ぎ込んで恵んでおられる。そのリアルなイエスのそばにいるというあの人たちが生き生きと体験した。多くのクリスチャンたちが様々な出来事の中で体験し続けてきたリアルなその臨在というものをこの方々もいただいている。イエスのそばで生きるというリアルが、イエスの愛に心を開くすべての人たちに一人の例外もなく与えられるという、そのことを確認しつつ、私たちも今週も、これからの一年も、まだ永遠にイエスのそばに生かされていくお互いであることを共に感謝したいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。黙祷の姿勢でお聞きいただきたいと思います。イエスのそばに置かれていることの喜びを歌った一緒にという賛美の歌を歌いたいと思いますので、歌詞をぜひ味わっていただきたいと思います。その瞳の中にはいつでも私がいる。そう、あなたは今もここにいる。その笑顔がいつも私を支えてくれる。辛いことや悲しいこと、すべて忘れられる。ずっとあなたを感じていたい。いつまでも一緒に笑って言っていたい。イエス様、あなたがこの地上に生まれたのは、心から愛してやまない私のため、ずっとあなたを感じていたい。いつまでも一緒に笑っていたい。イエス様、あなたが十字架で死なれたのは、心から愛してやまない私のため、私のため。お祈りいたします。天のお父様、感謝します。イエスのそばに、そうです、主よ、あなたのそばに私たちを置いてくださって、何の条件もつけず愛して許して癒して祝福のうちにご一緒してくださることを心から感謝します。どうかしよう、これからの一週間も私たちが思いもよらないような出来事が待ってるか分かりませんけれども、主よ、あなたは片時も離れることなくご一緒くださっていますから、あなたを信頼してありがとうございます。イエスに愛され、弱さを認めて生きる、イエスに 似るものへと変えられ続けて生きる。またずっと永遠にイエス様、あなたのそばで生きる者たちとされている私たちです。どうか主よ、あなたにのみ希望を置き、あなたの声を親しく聞き、あなたに親しく心を注ぎ出しつつ、あなたのそばで生きる一週間を、生涯を、永遠を送らせてください。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。